ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日2020年3月26日木曜日は、私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースをお伝えします。これで最初のニュースです。石油価格は火曜日、インドネシア南部時間水曜日の朝の取引するようちに緩やかに上昇しましたが、その日の最高水準で落ち着きました。なぜならコロナウイルスパンデミックの需要への大きな影響が差し迫った2兆ドルの米国の経済援助パッケージの期待とバランスを問うたからです。世界第3位の石油消費国であるインドは3月24日火曜日、13億人の住民に3週間の自宅待機を命じました。世界中のガソリンとジェット燃料の需要を破壊した最近の燃料へ B ユーザーは社会活動の制限を発表しました。石油市場はダブルショックに見舞われました。サウジアラビアとロシアの間の予想外の価格戦争は供給の洪水を引き起こし、世界的には燃料需要を少なくとも 10% 削減するためのパンデミックを引き起こしています。ニューヨークのオワンダ、シニアマッケとアナリストであるエドワード・モヤ氏は、新華通信社の報道によると、原油価格が安定し続ける可能性はないと語りました。それでは次のニュースです。マレーシアの地方銀行は2020年4月1日以降、個人債務者とシンプルな中小企業に対し最大6ヶ月のローンの支払いの一時停止を提供します。これは財務省とマレーシア国立銀行と会談した後、マレーシアのタンスリー・ムーヒディン・ヤシン首相が語ったものです。タンスリー・ムーヒディン・ヤシン首相は、企業家、農民、漁師、日雇い労働者など、さまざまな層の経済活動が、COVID-19 の拡散に阻まれていると語りました。スソは財政的困難に直面しているクレジットカード所有者はクレジットカードの残りを定期 論に互換する選択をしても良いと述べました。企業部門は取引状況に合わせた返済を手配するためにそれぞれの銀行と交渉することができます。ローン返済の一時停止、クレジットカードの残りの手配および創業ローンの再構築に関するすべてのステップの額は少なくとも1000億マレーシアリンギットになります。インド政府は水曜日に専門家が COVID-19 に感染した患者の治療を助ける薬の有効性を提出として、ヒドロキシクロロキンとこの薬から作られた製剤の輸出を禁止すると語りました。現在新型コロナウイルスには承認された治療法や予防するワクチンはなく、新型コロナウイルスに呼吸器疾患のある患者は感染しやすく、しばしば死亡します。研究者は既存の治療法と研究し、研究を行っていますが、患者の大多数は現在、呼吸、補助具などの治療しか受けていません。マラリア薬であるヒドロキシクロロキンは、この病気の潜在的な治療法として指揮されている薬の一つです。水曜日に米国当局は、マグニチュード 7.8 の地震が日本の近く、ロシアの千島零度沖を襲った後に津波警報を発しましたが、日本の気象学者は穏やかな潮位の変化はあるかもしれないとしながらも警報は出しませんでした。米国の国立海洋大気庁は津波警報はハワイ州のために発令されたと述べ、別種の機関である太平洋津波警報センターは、地震は津波を引き起こす可能性があると述べました。日本気象協会は、小さな津波の変化については警告しましたが、警報は出しませんでした。米国地質所によると、それはサフェロ市のなんと218km で発生し、深さは 56.7km だということです。ジョコビドゥ大統領は G20 臨時サミットで世界のリーダーたちと新型コロナウイルスCOVID-19 の対応について議論する予定です。G20 臨時サミットは実質的に3月26日木曜日、インドネシア西部時間午後何時に開催される予定で、今年の G20 の大統領としてサウジアラビアの国家元首サルマン・ビン・アブドゥルアジス・アル・サウシが率います。G20 の指導者たちは、COVID-19 に関連する共同声明を作成することを望んでいます。これは、水曜日のインドネシア外務省からの声明です。ジョコビドゥル大統領は、会議で、パンデミック危機への対応だけでなく、グローバルサプライチェーンに影響を与える経済的および社会的影響についても、G20 加盟国のリーダーや国連、WHO、世界銀行、IMF などの関連国際機関と オンラインで話し合う予定です。IMF は COVID-19 が2008年の世界経済危機のような悪影響を与える可能性があると予測しています。このため G20 サミットは金融および経済の安定を支援するために世界から非常に待ち望まれています。それでは最後のニュースです。海事投資調整所はコロナウイルスのパンデミック COVID-19 ではありますが、ジャカルタから東カリマンタンへの国の首都移転プロセスが計画通り直行されることを断言しました。都市機関及びメディア部門の海事都市調整担当大臣特別スタッフジュディ・マハリ氏は、水曜日にジャカルタでのビデオによる記者会見で、海事都市調整所、国有企業所、財務所のチームは、投資家やパートナー候補と強いコミュニケーションを維持していると説明しました。彼は、首都開発に関するさまざまなオプションが、いまだ研究され検討されていると述べました。前にルフッピン・サルパンジャイタン海事都市調整大臣は、東カリマンタンでの新首都建設に参加することに興味を持っている投資家が、国内外に約30人いると語りました。ルフッ大臣は、その数十人の投資家は、国内外の電気から自動車までさまざまな事業分野からの人々だと述べました。これでニュースを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、コメントです。今日はラマダン断食中期とルバラン祭日中の帰宅対 COVID-19 についてお伝えします。3月が終わり、間もなく4月に入ります。イスラム教徒のためのラマダン断食は、祝福に満ちた月であるため、待望の月です。ラマダン断食中を歓迎することに大きな懸念があります。なぜなら、コロナウイルスの拡散は、ますます深刻になって、ラマダン断食の歓迎儀式とサワール月収の到来により、ジャカルタのような大都市からの移民と労働者はそれぞれの村に戻るでしょうからです。これに関連して帰宅は禁止されますか？帰宅に関して元副大統領ユスからは、COVID-19 の流行が広げ続けていた場合、帰宅の儀式が可能性があると語りました。目的は、今のところ感染した最も高い防止の症例が感染している地域であるジャカルタ市を考えると、ウイルスが地域に広がるのを防止することです。同じことは、マルフ・アミン副大統領によっても伝えられ、宗教大臣によって合意されました。以前、陽光や人との出会いがないという交渉は関係者によって行われていました。このため、国家防災庁ベエンペベは、ウイルスの拡散を減らすために、宗教指導者や地域社会の指導者に対して集中的な取り組みを続けています。一方、政府は2020年ラマダン断食中期とルバラン祭日の帰宅の前に、 関係者との協議を行っています。運輸大臣の有田イラワティ特別スタッフは、現在関係省庁は今年のバランサイ実施の帰宅の実施オプションについて協議を行っています。考慮すべきいくつかのオプションには、通常通りの帰宅の実施、帰宅のレビュー、帰宅を禁止するオプションが含まれます。これらのオプションは第4のコロナウイルス感染を防ぐために採用されています。一部の地方自治体はウイルスの拡散を恐れて帰宅した市民の到着を防ぐのに無力です。しかし、中部ジャワ州、小野切の地方政府などバスターミナルのターミナルで消毒室を準備し、移民に消毒剤を散布するという予期的な措置が行われてきました。さらに COVID-19 に対する清潔さと健康のためのキャンペーンは、連戦を減らすために村の役人から引き続き反響を受けています。知られているように、中央ジャワ州は現在 COVID-19 の固定的な被害者のそれに急激な増加を経験しており、中央政府によって計画された帰宅オプションの禁止は COVID-19 の拡散を制御するために、地方政府によって積極的に歓迎されます。もちろん、ラマダン断食中期が近づくにつれ、特にインドネシアのイスラム教徒コミュニティや各国のイスラム教徒コミュニティは COVID-19 の拡散を直ちに克服できることを非常に期待しています。それが広がり続けたとしても、インドネシアの都市からの旅行者は COVID-19 の大規模な広がりを防ぐために、大量の帰宅に行くことを控えることができます。インドネシアの人々の魂の安全のための政府の魅力を認識し、注意しましょう。これでコメントを終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1925年3月12日に孫ヤツェンが亡くなったことから始めます。孫ヤツェンは中国革命のリーダーであり、近代中国国家の人物として、中国本土と台湾の両方で広く知られています。孫ヤツェンは中国の近代歴史の最高の党、クオミンタン KMT、または中国国民党の創設者であり、1912年に大統領官僚になって、1923年から1925年まで大統領になりました。1925年3月12日に彼は中国で亡くなりました。 次は1930年3月12日にマハトマ・ガンディはインドで塩の行進をリードしたことについてです。マハトマ・ガンディはインドでイギリス政府によって課された塩独占に抗議するために民間人の抵抗運動をリードしました。イギリスは塩を積むか売ることをインド国民に禁止され、彼らが高い課税の対象となっているイギリスから塩を買うことを要求されました。塩はインド人にとって重要なニーズであることを考えて、マハトマ・ガンディは民間人の抵抗運動をリードしました。1930年3月12日にガンディと彼の78人の信仰者は241マイル離れたアラビア海の海岸に位置するダンディシーへ行進しました。途中で何万人ものインド人がパレードに参加しました。ダンディシーに到着した後、彼らは海から塩を蒸留する動きを始めました。この運動はすぐにボンベイとカラチーという沿岸都市を含むインド全国に広がりました。イギリス軍はインドの人々の抵抗に直面し介入し、ガンディを含む6万人を逮捕しました。最後は1968年3月12日にモーリシアスの独立についてです。モーリシアスはマダガスカルの東側の 900km ぐらいで、インド海洋の南西に位置する群島です。モーリシアス島以外にこの国はカルガドス・カラジョス・ロドリゲス・アガレア群島を含まれます。フランスは18世紀を通してこの島を統治し、それをアイル・ド・フランスと名付けました。モーリシアスはその後1810年以来イギリスによって占領され、元の名前に戻りました。1968年3月12日に共和制の国で独立して、1992年に連邦に含まれました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
just wanna love you all my life. Normally wouldn't say this, but I just can't contain it. I want you here forever, right here by my side. Oh, hold you, kiss you.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は、マウディ・アユンダ・ピッチュリン・ラピッド・チョイの By My Side でした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回は、インドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、世界未知の日、パンデミック COVID-19 は、ますます重要なきれいな水を示していることについてお伝えします。3月22日の世界未知の日を記念して、COVID-19 のパンデミックでは、誰もが、石鹸で頻繁に手を洗う必要があります。ASEAN 生物多様性センターの事務局長テレサ・ムンディタ博士は、日曜日にジャカルタで受けた講習説明で、水は地球上のすべての生命の生存を支えていると語りました。特に COVID-19 の大流行中、手を洗ったり、清潔な水で清潔を維持したりすることは、人間の病気に対する最良の防御であることが判明しました。しかし、国連児童基金ユニセフと世界保健機関 WHO のデータに基づくと、きれいな水へのアクセスは、安全な医療手へのアクセスが限られた22億人という世界的な問題のままです。他の30億人は基本的な手洗い設備がありません。テレサ博士は、今年の世界水の日を記念して、ASEAN 生物多様性センターが、水がどのように気候変動の影響を緩和するのに役立つかに焦点を当てて世界未知の日を祝う国際社会に加わったと中継加えました。このテーマは、生物多様性と水との風化分の関係を強調するために取られました。湖、川、中水地、地下水、湧水、湿地などの陸域水は、ASEAN 地域の農業灌漑地域に水を供給しています。農業部門は、この地域の総収集量の 85.5% を阻止しており、国連環境計画 UNEP のデータに基づいて、産業部門は 7.8%、国内部門は 6.6% を占めています。テレサ博士によると、現在の気候危機では、生物圏の高低炭素を吸収及び放出し、人々を異常、気象から保護し、生態系 米種の気候変動、適応への取り組みに貢献することが知られている内水を保護することが非常に重要だということです。テレサ博士は、生物多様性の保全は全ての人々の利益のために行われます。彼女によると、生物多様性の持続可能な管理と利用を規制するために既存の法律と政策を強化するためには、総合的で学際的かつ分野横断的なアプローチが鍵となると説明しました。3月22日の世界未知の日、 WHO は COVID-19 の感染を制限し、空への病気の感染を防ぐために保健施設は清潔な水、衛生設施備、衛生サービスを切実に必要としていると計画しました。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
今お聞きいただいた歌はジクスティックのスリブタフンラマニャでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるペソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアです。今回はコンピアンケーキをご紹介します。東ヌサトンガラ州に旅行することは、ラブアンバジョは観光客のための主要な観光地です。観光客の大多数はラブアンバジョを訪れ、コモドの気象周を注意深く観察します。コモドを間近で見守ることに加えて、実際にラブアンバジョはその自然のパノラマの美しさ、特にその水中の美しさも提供します。それだけではなく、ラブアンバジョには試す必要がある様々なユニークな料理もあります。そのうちの一つはコンピアンケーキです。この伝統的なケーキはラブアンバジョの典型的な一杯のホットコーヒーと一緒に食べると非常に美味しいです。ケーキは楕円形で、石炭やオーブンで焼いたことで茶色になります。片側にはロンガまたはゴマと呼ばれる小さな穀物があります。風味豊かな感触でほとんど味がないコンピアンは、一杯のコーヒーと併置した時にこのケーキの味を生き生きとさせます。ほとんど中空ですが、このケーキは噛むと柔らかく感じます。昔はコンピアンは家族の料理であり、その後お土産のケーキとしてますます有名になっています。コンピアンは現在マンガライのラブアンバジョの必須のお土産の一つです。このケーキは常温の部屋に置くと3日間持続します。冷蔵庫に保管した場合、このケーキは最大7日間持続することができます。コンピアンの作り方はとても簡単です。材料もかなり単純です。その材料は小麦粉、砂糖、イースト、バター、塩、ミルク、ごま、そして十分な量の水です。すべての材料を混合し、 ついでミキサーを用いて10-15分ぐらいに攪拌します。混合物を均一に混合したから成形します。成形された生地を次に10-15分間焙煎します。コンピャンは暑い時に提供される場合はより美味しく感じるでしょう。ただし寒い場合は食用油を使用して再度加熱できます。リスナーの皆さん、これでパソナルネイシャーを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Yeah.
聴きいただいた歌はメリーのガントゥンでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はバリ島が2020年の国際ワヤン人形外星を開催することについてお伝えします。バリ島は2020年の国際ワヤン人形楽器祭とセミナーが開催されます。このイベントには2020年4月13日から19日までに世界100カ国の代表が出席する予定です。バリ州知事のワヤン・コスタ氏は国際的なアジェンダを通じて最近のコロナウイルス COVID-19 の問題の中でバリ島を促進し、同時にバリ島の観光支援できることを望んでいると述べました。この一連の活動は2020年4月13日から19日までギアニャル、デンパサル、タンバナン地区と多くの観光地で実施されます。開会式はギアニャルのアスティナ広場で開催されています。会議はサヌルンとデンパサルで開催され、国際セミナーはデンパサルのインドネシア美術研究所インスティトゥニインドネシア ISI 大学と協力します。ウニマ会議は国連決議の一部としてワヤン人形芸術を作成するための基礎としてバリー宣言バリーデクラレーションを作成します。ワヤン・コスタ州知事は、将来バリ州政府は時代の中でこのワヤン人形芸術を育てる上でより重要な役割を発すると述べました。バリ島には本当にワヤン人形と首謀者が必要です。特に首謀者は子供の月齢行事の芸式景色など様々なイベントのために非常に必要です。ワヤン人形と関連してコスタ州知事はバリ島ではワヤン人形芸術の愛好家が減少していると見ていました。さらにワヤン人形芸術の存在を侵食する外部から現代美術の参入と相まって首謀者としての訴求後に対する若い世代の献身の欠如です。一方、ワヤン人形公演は建設的な社会的批判を表現できる施設にエンターテインメントを提供する手段にもなります。一方、ウニマインドネシアの会長サムダ・スリウジャヤは世界100カ国からの代表者が参加する国際ワヤン人形劇祭には約100人の参加者に参加すると述べました。それらはすべてフランスのパリに拠点の置く国際ウニマ組織によって院になっているワヤン人形のような類似の芸術を持っています。この祭りを通じて地元の首謀者とワヤン芸術家の国際舞台で演奏する機会でもあります。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
お聞きいただいた歌はレッドのサンダランハティでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、一貫フォーゼの歌にお伝えします。歌手であることに加えて、イーカン・フォーゼはインドネシアの俳優としても知られています。歌手または俳優として、彼のキャリアは1980年代に輝いていました。彼がリリースしたアルバムから多くのヒットが作成されます。彼のヒット曲の一つは、プレマンというタイトルです。この曲は1987年にリリースされたプレマン。アルバムに含まれています。リスナーの皆さん、これでプレマンを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
Sedang beraksi wajah dia. Baba Metropolitan. Hey, Baksh Baba Preman Preman. Oh, Baksh Baba Metropolitan. Hey, oh, hey, oh, Baksh Baba Preman Preman. Oh, Baksh Baba Metropolitan. Baksh Baba Preman Preman.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。